ヒプノの嘘本当へようこそ。ヒプノセラピストのマキコです。ヒプノセラピー、つまり催眠療法の嘘本当、本当のところどんなセラピーなのか、怪しいのか、根拠があるのか、どんな効果を期待できるのかなど、驚きの事実をお伝えしていきます。またセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介しています。エピソードが気に入ったらぜひフォローをお願いします。ヒプノの嘘本当エピソード19へようこそ。私は韓国語がとても好きで、韓国ドラマや映画を頻繁に見てます。私の第一の娯楽が韓国ドラマって言ってもいいほど。コロナ前は年に数回は韓国に旅行に行っていたほど、韓国の文化や食べ物が大好きです。で、先日ザ・ボックスという現代の映画を見ました。邦題は僕の歌が聞こえたらなんですけど、正直このボックス、箱がすごく意味を持ってるんですよね。なのでなんで現代そのままキープしなかったのかななんてちょっと思ったんですが、極度のあがり症の男の子、男の子って言ったら失礼かな、若い男性の話です。映画なのでもちろんね、ちょっとこう非現実的な部分もあったりはしますが、あがり症についての描写、それをこう克服していく過程などがとてもよく作り込まれているなと思ったので、今日はねこの映画をもとに重要なポイントをいくつかお伝えしたいと思います。映画の中では幼少期の描写はほとんどないんですが、どうやら家庭内暴力の家で育って、小さい頃からギターを弾いていた、音楽の世界に逃避することで自分の身を守っていた子だったのかもしれません。なのでこの冒頭の部分を見ていると、あがり症っていうよりも人との触れ合いとか人付き合い自体が、怖いまたは苦手に感じているようにも見えました。ただ、これはね、映画の後半とのコントラストのための描写、だったのかもしれないですけどね。で、有名歌手を何人も発掘して育てたプロデューサーが、何らかの理由で借金まみれになって、なんとかまたスターを発掘したいと思っているんですね。で、ある夜、駐車場の管理人をしている若い男性が、その駐車場の出入り口にあるこう箱みたいなね、管理室ありますよね、その中でギターを弾いているのを、このおじさんプロデューサーが耳にするんですね。で、そのギターと歌声を聞いて、このプロデューサーのおじさんが感動して、でスターにしてやるって持ちかけるんですけど、その子は僕は人前では歌を歌えませんと伝えます。でこのおじさんプロデューサーなら隠してやろうかと、廃品回収業者じゃないかなと思うんですけど、から大きな冷蔵庫の空箱を、買い取って、で、人通りが多い中華街のように見える一角にその箱を置いて、でその男の子っていうか男性は箱の中に入って演奏をする羽目になるんですね。で、人が集まり始めて、その箱の中に入った子はギターを弾き始めるんですが、そもそも箱の中でもう本当に段ボール箱ですからね、その段ボール箱の中でギターを弾くなんて初めてだったでしょうし、知りもしないおじさんにほぼ無理やりそんなことをさせられ でしかもその箱に開いてる小さな穴からその外に人が集まっているのは見えるしということで、まあ多分もろもろのそういう理由があったんだと思うんですよね。で、引き始めるのは良いものの中で失神して、箱ごと倒れてしまいます。でその時に映画で描写されるのがその幼少期の頃の家庭内暴力の場面、父親らしき人物にあいつもギターもぶっ壊してやるとか言われて、まあ、父親らしき人が怒鳴ってて、でその子はこうギターを胸に抱きしめて外に、逃げ出す、で多分ねこういうことって、まあ、一度ではなかったんだろうと思うので、まあ、こういう経験がこの男性に大きく影響したということが、まあ、なんとなく伺えます。で、まあ、そのね、箱の中でギターを弾き始めて失神しちゃった後、このプロデューサーのおじさんの家で目が覚め、で、実際にそのおじさんが有能なプロデューサーだったっていうことがなんとなく分かって、やってみるかっていう言葉にうんってうなずくこの主人公。地方なら歌えるクラブとかキャンプ場10カ所あるからそこ回る、どう転がるか分かんないけどとにかくこの10カ所回ってみて、でその後に、まあ、お互いどうするか決めようとこのプロデューサーのおじさんに言われ、手書きの契約書に、まあ、サインすることになります。そうやって地方を回り始めて、まあ、冷蔵庫のその空箱に入って演奏するっていう生活が始まるんですよね。2回目以降はもう失神はしませんっていうか、まあ映画の中ではしてません。最初はバーで酔ったお客さんたちにジュークボックスかとか穴からねお金を入れられて、で曲をリクエストされたりとかね、なんかそういう場面もありますが、少しずつ箱の中で演奏するっていうことに慣れ始めているのが、まあ、描写されます、わかります。このね、大きなベビーステップっていうのかな、小さな成功体験を積み重ねていくっていうのが上がり症ではとっても重要なんですよね。なのでこの小さな成功体験っていうこと自体が、まあ、大きなステップっていうかね。でこれね、最初に出てきた駐車場の管理室、まあこう箱のような感じって言いましたけど、それをねちょっと考えてもらうと、お客さんがいるのが分かってたらこの主人公歌えなかったかもしれないですよね。でも気づいてなかった、そのおじさんプロデューサーが駐車場に来たことに、まあ、主人公は気づかないでギターを弾いて歌っていたわけですから、それを考えると厳密に言えば人前で歌えないというよりは人がいることに気づいていると歌えないんですよね。もちろんおじさんプロデューサーがそこまで考えていたとは思いませんけれども、要はその箱の中に隠れることで、まあ、厳密に言うと人前ではない状況を作ったわけですよね。で、面白いのはそのロジックに潜在意識が納得しちゃうっていうことですね。納得してなければ潜在意識が警告して交感神経が優位になって動悸が始まって冷や汗で、またはその汗かいて手が震えてみたいな症状が出るのでね、この何らかの形でその潜在意識が納得できるっていうか、潜在意識がこうリスクとして感じないような小さなステップを作って、で小さな成功体験を生み出してそれを積み重ねていくっていうのが、もう本当にね何度も言いますけどとっても重要なんです。箱の中で演奏することに慣れてくると、まあ、慣れるということはこう気持ちに余裕が生まれてくるので、そうすると観察力が出てきます。 なので主人公がこう小さな穴から観客がね、楽しくこう踊ってたりビートに合わせて手拍子打ったりギターのケースにチップを投げ入れてくれたりする姿を目にして、そういうことがね何度も何度も続くので、そうするとやっぱり恐怖とか不安って徐々に薄れていくんですよね。で実際この映画でも箱の中で演奏しながら笑顔になるシーンがあったりします。次の重要なシーンが韓国の南部にある、ヨスの町、とあるジャズバーらしき場所で、このプロデューサーのおじさんの、昔からの知人なんであろう、女性歌手がサマータイムを歌ってます。彼女の演奏が終わった後におじさんがこの才能があるでも箱に入らないと歌えない主人公を紹介します。でこの女性、なんでブサイクなの、ちょっとこっち来てみて、ごめんねちょっと顔触らせて、そうこの女性目が見えないんです。でこの女性の一言、じゃあ観客が見えないのは私と一緒ね。この一言に主人公が何かねちょっと感じ取ったことがその表情から伺えます。翌日お客さんのいないバーでまずは箱の中に入って演奏、そのプロデューサーのおじさんとその女性歌手の前で、でその後にその、女性歌手に箱から出て、で自分の後に続いて歌ってみてって促されます。その主人公はまた僕は人前では歌えませんと伝えます。その言葉にこの女性歌手が私みたいに目を閉じて一度歌ってみて、目を閉じれば存在するのは音楽だけと言われます。おじさんが照明を消した真っ暗な暗闇の中で最初のフレーズを女性歌手が歌って、でその後に主人公が初めて箱から出て歌を歌い始めます。で一旦歌い始めるともうなんかねノリに乗ってこう心地よく歌うシーンがあるんですよね。ですがその翌日同じジャズバーで、その女性歌手のステージでその主人公を才能ある若き歌手と紹介します。そしてその前の日前日のようにまず彼女が最初のフレーズを歌って、でその後に続いて歌い始めるはずが、ピアノはなんとか弾いているもののなのでこの主人公実はピアノも弾けたっていうねピアノはなんとか弾いているものの汗だく手は震え、自分の番になっても歌うことできず最終的にはステージから逃げ出してしまいます。まだまだこの大きなステップを踏むには早すぎたっていうことがわかります。潜在意識がこれだけ大きな警告を発していたら意志の力なんて全く何の役にも立たないんです。不当で大きく声を上げて泣いている彼、潜在意識では歌いたいって思ってるんだけどでもできない、潜在意識が断固として拒否してるのでね、その葛藤がすごくよくわかるシーン。思うように体が動かない、歌いたいのに歌えない、腹立たしくてもどかしくて、でもそれと同時にやっぱり怖い、で、またダメだった、また失敗した、やっぱりダメだ、そんなね、いろんな思考が巡ったのかもしれません。バーでは女性歌手がおじさんに謝ります。ごめんなさい、私が傲慢だった。でも才能はあるようだから強引に前に出さずに共感してあげて、 傷は克服するものじゃない。友達のように一緒に歩いていくものだから。とおじさんに伝えます。これね、その通りだと思うんですよね。傷って治るものであって克服するものじゃないですよね。彼の場合は明らかにまだ治ってない、治癒してない傷があるわけです。で、その傷が人前に出るとうずいちゃう。なので、無理強いするんじゃなくて、彼の傷を癒していくそのプロセスに寄り添ってあげてって女性は言ってるんですね。このサポーターの存在もとっても重要です。恐怖や不安、痛みを理解してくれる存在。そして自分のペースで小さな成功体験を積み上げるのを手伝ってくれる、見守ってくれる存在。そういう存在があるのとないのとでは雲泥の差が出ると思います。ここからまた地方周りの再開で、いつの間にか冷蔵庫の空き箱にはカラフルなペイント、まあ、なので実際にね、この箱をデコレーションするシーンはないんですけど、スピーカーの絵が描かれて、ですごくカラフルでおしゃれな箱になって、で地方回りをしながら時には他のミュージシャンとコラボをしたり、もうね、箱の中に入っていれば演奏を楽しめる状況になってきてるっていうことがわかるんですよね。それと同時におじさんとの関係性も変わってきます。なんかね、こうお互いちょっといたずらしたりとかね、親しい関係になっているのがよくわかるんですよね。で、移動中にウルサンでトロット、まあ日本の演歌みたいなね、トロットの歌謡祭の横断幕に気づきます。で、これ主人公がこの横断幕に気づくんですよね。なので多分主人公が提案して、まあ、この歌謡祭にエントリーしたんだと思うんですけど、そこにボックスマンとして参加して大賞を受賞。そのお祝いにたらふく食べて飲んで、まあ、おじさんはね、運転があるので水飲んでましたけど、で、夜中に車を走らせながらおじさんの借金の話になります。賞金のおかげで今月はなんとかなったけど、親も自分も借金からもう逃れられない、なんでこんな人生なんだろうって。そこで主人公が言う言葉、おじさんにとっては借金が箱ボックスみたいなもんだねって。そうかもしれないなって会話が展開されるんですけど、主人公がまたこう言います。僕たち箱から抜け出せるかな。その時におじさんがこう言います。お前箱の中にいると辛いけど楽だろう。これね、これもまさにって感じなんですよね。辛いんだけど楽っていうか、出るリスクを取るよりはマシっていうかね、まあそこをそういう状況にいることに慣れきってしまってるっていう感じの楽ですかね。お金でも緊張、まあ上がり症でも、この箱で制限されてしまってる。この狭い場所、出たいけどもどかしいし辛いから破り出たいけど、でもそこにいることに慣れてしまっていると、それが自分にとっての標準、居場所になってしまうから楽。これね、まさに私がいつも言っている潜在意識は未知が嫌い。どんなにひどい状況でも未知の経験したことがない、どう転がるかわからないリスク、その恐怖よりはマシって判断する潜在意識のなせる技。主人公はこのおじさんの言葉に対して、うん、すごくと答えます。おじさんも、俺もそう、借金は嫌だけど抜け出せない、ずっとつきまとわれる、 借金返してまた借金のおかげで生き延びて、人生が借金なんだか俺が借金なんだかわからないみたいなね。そして主人公が言います。僕は箱から抜け出すのが怖かったのかも。だから逃げてたんだと思う。もう一度やってみようかな、箱から出て。今までの経験を経て、主人公はより大きなステップを踏む準備ができたっていうことがとってもよくわかるシーンです。そしてこの現代のザ・ボックスの意味合いも分かってもらえたのではないでしょうか。ここでおじさんの一言。箱から出ろ。さて、この映画を見てみたいって思う方もいらっしゃると思うので、最後の展開はお話ししません。が、最後にボックスを壊せっていう歌が出てきます。おじさんと主人公が一緒に作った歌のようです。あがり症に限らず、自分が過去に作り上げた殻を破ってそこから出たい。箱から飛び出して自由になりたい。変わりたい。って思っている人に勇気をくれる歌かもしれないなと思いました。あがり症は克服できます。でも傷に塩を塗るのではなく、克服しようとするのではなく、かさぶたを剥がすのでもなく、小さな成功体験を積み上げながら傷を治していく。傷が治っていけば、もっと大きなステップを踏むことができるようになります。いかがでしたか？周りにあがり症で悩んでいる方がいらしたら、ぜひこのエピソードをシェアしてあげてください。また、ショーノートのリンクから、緊張をほぐして恐怖や不安を鎮めるガイド付き瞑想、催眠の MP3 もダウンロードしていただけますので、活用してみてくださいね。新しいエピソードがリリースされる際にもニュースレターでお知らせします。次回のエピソードではこの主人公が言っていた言葉、僕は人前では歌を歌えませんについて、つまり自分が自分をどういう人間だと思っているのか、信じているのか、それがどのように私たちの言動に影響を与えるのかなどについてお伝えしたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。エピソードが気に入ったらぜひフォロー、シェアをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。